んにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。で、杉林さん、まあ、3月といえば、
はい、
まあ、火曜日が5週ありまして、今日は何をしようかなみたいなところでいつもね、
そうだね、今月は一週自由な週があるんですね。
そう今日だから自由なので、
うん、
どうしますか。
なんかね、この収録前にちょっと南雲さんとね、どうしようかって今雑談してたところ、毎月書籍紹介っていうのを皆さんに提供させていただいてるんですけど、
はい、
オフィスにもいろんな、私が選んできた、まあ、20年近く選んできた、こう厳選した書籍がバーって並んでて、で、そういう環境を私、私自身の話ですけど、オフィスにも、で、住宅、まあ、住んでるとこにも、そういう手を伸ばしたらいろんな、もう本ってものすごい価値があるなと思って、その書いた人の脳みそがそこに入ってるぐらいの話じゃないですか、ある意味ね。で、それがもう変な話、100年前にその書いた人もいれば現代の人もいるし、それがバーッと自宅にもオフィスにもあるんですよね。そうすると、自分が悩んだ時だとか、どうしようかなってアイデアが欲しい時、手を伸ばせばあらゆる人の脳みそを引っ張れるっていうそういう環境づくり、昔から憧れてですね、今もうすでにそれが整ってるなっていう感じがあるんですよ。
はい、
ので素晴らしい。今日自宅から収録を、ね、させていただいてると、自宅にある書籍って会社の書籍またちょっとジャンルが違って、うん、あ、こんな本があったんだなっていうのを改めて見た時に、今日ですね、これ書籍の紹介って言っていいかちょっと微妙なんですけど、非常に面白い、皆さんにとっても有効な本があるので、これ本というよりも辞典なんですよ。
辞典
の紹介ってなかなかあんまないと思うんですよね、
今までなかったですね。
ね、辞典ってまあ本なんですけど、ちょっと本っていう部類とは違うじゃないですか。
まあ、読むっていうか調べるみたいなイメージですね。
ね、調べる中で、うん、僕非常にこう感銘を受けてて、これめちゃくちゃいろんなことに使えるっていう一つあってです。これまず書籍がですね、
はい、
これです。感情類語辞典。
辞典ですか。
辞典なんですよ。
その一番ドンと感情っていうね、文字が見えましたけど、
感情類語辞典っていうのがあって、ご存知の方はすごくご存知だと思うんです、はい、で、知らない方は全く知らないと思うんです、
うん、知らなかったです。
名古屋さん、ご存知ないですよね。
はい、
これはすごくね、面白い、辞典で面白いってなかなかないですよね。
だから国語辞典とかね、それはね、英語辞
典、ね、英語辞典とか
ありますけど、だから感情っていうのがテーマになってる辞典ってことですか。
うん、そうなんです。テーマなんですけど、この構成がもうものすごい秀逸に作られてるんです。で、これどんな方が使ってるかというとです、まず例えば映画のプロデューサー、
うん、
シナリオライター
、はい、
あとアート、そのミュージカ、まあ、アーティスト、ミュージシャンだったり、はい、あとは小説だったり、もちろん広告をとか、そのビジネスっていう分野でもめちゃくちゃ使います。
どういう風な感じで使うんですか。
そうです。で、中身をちょっと解説すると、パラパラっとめくるとですね、例えば葛藤、人が葛藤するってありますね。
はい、
葛藤するっていうことについて見開き2ページで、
うん、
葛藤っていうことを書いてるんですけど、何が書かれてるかっていうと、
はい、
ちょっと読みますね。
あ、お願いします。
葛藤とは相反する感情を体験すること、
うん
うんうん、っていうのがまず意味として書いてあって、
はい、
で、この中の次の構成が面白いんですけど、葛藤している時の外的なシグナル、
はい、
人が葛藤している時、外から見て どんな状態、どんな表情、どんな姿勢、どんな感じ、まあ、座り方とか含めてしているかっていうこと、外的なシグナルと、あと内的な感覚、
はい、
で、一時的に強くまたは長期的に現れる反応、はあ、で隠れた感情を表すサインとか、ちょっと具体的に言いますね。例えばね、外的なシグナルっていうところにはやんわりと首を横に振るとか、 あと耳を触る、引っ張る、
へえ、
で一度落ち着いてじっくり考えたいと思う、
うん、
とか書いてあるん
です。あと、そこまで書いてあるんだ。
うん、そのことが、
うん、
あのバーってリストで書いてあるんですね。
なるほど。
あと内的な感覚としては体が重い、胸が締め付けられる。つまりこれどういうことで使うかっていうと、うん、やっぱ小説書くときに、
うん、
A は葛藤したって書くのか、 A はうなだれながらあの過去のその、手紙を読み、そして大きくため息をついたと書くのでは
描写が違いますね、全然ね。
描写だったり、そこから伝わってくる背景だったり、
うん、
人が感じる感情がまた違うわけですよ。
なんかリアルに伝わってきますね。
そう、それをどのように人にどんな風に物事を伝えるかっていうのが、感情を伝えるのって結構難しいんですよ。
へえ、まあそうでしょうね。
怒ってるって伝えるのか、目が充血して口元はこう歯を噛みしめ、そして手を握りしめながら彼はそこを後にしたとか言うのと単純に怒っているっていうのでは、聞いている人の心の動きを、人が動く、人は感情によって動くので、のレベル感、質感が全然違うですね。
いや、これは面白いですね。
これ面白いですよね。
面白いですね。面白いし、じゃあ例えば、
うん、
ちょっと今ペラペラペラってスイさんやってもらって、うん、僕ストップって言うんで、
はい、
ちょっ
とその
ストップしたところでまたちょっと一つやってみてもらっていいですか。じゃあいきます。
はい、
ペラペラペラペラ、ストップ
ストップ、あ、いい感じ。何が出たか。
お願いします。
はい、疑惑。
疑惑。
南雲さん引っ張るね。疑惑。
いや、疑惑ですか。だけど疑惑って疑う心？
このね意味も面白いですよ。疑惑とは何かがおかしいと直感的に疑うこと。
まあ、それもあるけど。なるほど。
これでもね、まず書いている方が、
うん、
海外の方だと日本人じゃないです。アンジェラ・アッカーマンさん。
ね、今僕も調べましたけど。うん、
っていう方で、この方はね、なんと、ちょっとね、まあ、作家さんなんですね。アンジェラ・アッカーマンさん、そのまま読むと、
はい、
若い世代の抱える闇をテーマとした小説を書いていると。まあ、小説家ですね。で、これなん、ペットの下にモンスターがいると信じていて、フライドポテトとアイスクリームを一緒に食し、人から受けた恩をどんな形であれば他の人へ返すことができるかっていうことに尽くして生きている。
この人自体が面白いですね。
夫と2人の、あ、これ奥さん、夫と2人の子供、愛犬とゾンビに似た魚に囲まれながらロッキー山脈の近くカナダのアルバータ州カルガリに暮らして、よくわかんないよね。
いや、なかなかユニークな方がじゃあ作られてるということですね。
いやー、ちょっとね、これは時点で面白いってなかなかないですけど、
うん、
なんかたまにパラパラっとめくって、
うん、
さっきね、じゃあ続きね、
はい、
この疑惑っていうところ、外的なシグナル、 目を細める横目で見る、
あ面白い、
眉を潜めるで、わざとらしく覗き込んで調べる、じっと見つめる、あと作り笑いとかね、もういろんなこと書いてあるんですね。あと、
うん、
精神的な反応、疑わしい人物から自分や周りの人々を守りたいと思う、自分の懸念が馬鹿げていると思われるかもしれないと先読みするとか、
いやこれ面白いですよ本当ね、俳優さんもそうだし、
うん、
もう作詞家の方もそうだし、まあ、僕もね絵とか描いてますけど、なんかそういう感情のそれを理解した上で描いたり作ったりすると全然本当リアルに表現できます
ね。違うですよね、そのありありとってよく言うじゃないですか、うん、それのヒントがねものすごいですよこれ、
うん、
細かい、隠れた感情を表すサインの中には、疑惑の中ではわずかにうなずくとかね、
うーん
とか疑いながら、
あ
その時南雲はわずかにうなずいた、決して納得しているっていう風には伝わらないですよね何か含んでるなっていう、
含みにありますね
っていうワンフレーズだけでもさ、何か小説はもちろん、あとは何でしょう、広告のこともね、ビジネスっていう分野でも、
使えますね。
すごくねこれ本当面白いんですよ、
うん、
この感情を想起させる動詞、崇拝って今パッと開いたら出てきたんですけど、この感情を想起させる動詞は、
はい、
魅了される触れる、
ああまあそうでしょうね、
焦がれる、
はいはい、
しっかりと握る、
ほうほうほう、しっかりと握る、どういうことです
か、
面白い、
熱望するとか、崇拝を想起させる、
まあまあまあ、そうですよね、うん、動
詞ですよね、うん、だからね、なんか僕もその文章とか広告文書くときにパッと悩むところ、どっか開くともうね、あの作業というか、
うん、
あのやることがすごい進むんですよ、
うんうんうん
うん、そのことを突破していくにはね、これは必修な辞典なんじゃないかなと思うので、
なかなか面白いものを紹介していただきましたね、ありがとうございますね、これ
結構ね知らない方多いと思うので、うん、ぜひ、はい、皆さんあの感情類語辞典、
はい、
あのお手元に取ってぜひあの日常そしてお仕事にね役立てていただけるといいなと思って紹介したいなと思いました。
はい、ありがとうございました。
はい、
それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
想像の外側に行ける時点、
まあ、確かにこの感情を一つとってもこの一つの、まあ、意味だけじゃなくて、そこからこうね派生する動詞とかシグナルとか、本当になんか想像の外側に行けるなって思いました、
ね、そうなんです、やっぱり自分の頭の中で考えていることが、まあ、ある意味全てじゃないですか、あれ自分の、
う
ん、
そうですね、
でもこの実験は一瞬でぶっ壊してくれます、うんぶっ壊すのと、
うん、
まあ殻をいつも破ってくれますね。
あ
この表現がありかっていうことがね、うん、ほとんどですもん、素晴らしいなと思う、
うん、
よくぞ作ってくれました、こんなのは2000円で買えるんですよこれを作り上げる、この時点を作り上げる労力って、
ね、どれくらいかかるんだろう、まあ
もう上級してると思うんですけど、タレがたった2000円、もう買わない手はないですよねっていう話からすると
安い
本当にだ、本って安いと思うんです、
あ
中身のここのそこにかけられた労力と比較すると、
うん、
僕は ほぼどの本も安いってすごい思うんですよね。もちろんそのことをね、どの書籍どの本を選んで何のために使うかありますけど、なんかこういう皆様が知っていそう以外に知らないような、そしてこれも多分100年耐えると思います、この感情辞典間違いなく。皆様のご家庭、ご仕事場に置いて、それを資産として次世代に渡していけることになる本棚、年間12冊、10年経てば120冊のあなたの資産の本棚を作るっていうコンセプトがこの、私の書籍紹介なので、はい、ぜひお手元にですね1冊置いていただいて、皆様の資産として、そして日常の有効に活用できるパートナーとして、ぜひこの感情類語辞典ぜひ置いといてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからよろしくお願いいたします。そして、はい、杉林さんですね、公式 LINE アカウントもありますのでですね、こちらぜひご登録ください、はい、番組の説明欄に、はい、リンクを貼っております。それでは、はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。